今日のところですね。で、その今日の支援のところに入る前に賛美歌を同じ賛美歌作曲者の2つ選ぶということは普通はあんまりしないんですけども、あえて言ったのはその作曲者が非常に重要な人物だからなんですね。で、日本ではほとんど知られてない、クリスチャンの間でもほとんど知られてない、特に無教会の人はほとんど知らないんじゃないかと思います。まあ、以前からこの賛美歌関係に関して知られたり、より正確な知識を得ようとすると、この賛美ってのはもう本当にしばしば出てくる人ですね。ムーディー、聖書学院っていうのがあるので、ムーディーっていうのは、私は信仰を持って最初から非常に重要な福音説教者だったんですね、アメリカの。そのムーディー、大衆伝道者として、単に教会だけじゃなくて、いろんな広場とかいろんなところに行って、一般の人々に、もう語りかけたと。で、その時の賛美歌、即席で作曲したりして、そして歌ったりするという、特別な才能があったということです。で、一般の人を、このキリスト教世界に引きつける大きな役割を果たした、このムーディーとか、またこのサンキーだったわけです。で、このアイラ・デイビッド・サンキーっていう人に関しては、もう相当たくさんの作曲をしたわけです。この新聖歌では、どのくらい使われて、はい。ほんの一部ですね、新聖歌で入っているのは。特にですね、この二つ。新聖歌の312年は、賛美歌大編の日ごとしてるんです。これは、割合歌われたことがあるから知っている。これも賛美の作曲なんですね。もう一つは、非常によくされているのが、新聖歌の217の九十九匹の羊。ですね。で、これは世界的に知られておって、あの中20年以上前か、台湾の原住民が我々の集会にですね、10人余りも来ていただいたことあるわけですね、泊まりだけで。その時に彼らが、台湾の原住民、非常に多くの人たちが住み込むって言って、何のためにわざわざ来られたかというと、日本の宣教のためだ。日本はたった 1%。台湾の原住民の人が何十パーセントか、はるかに多い割合が、多数がキリスト教者だと。原住民といっていろんな種類、いろんな民族があるんですね。で、一般の人は原住民ということを扱ってはいけないかのように思ったりする人がおります。そうじゃなくて、彼ら自らが自分たちのことを原住民と呼んでほしいと。元から住んでいたということがそのまま表したんですね。その時彼が日本の伝道のために、ということで、歌ったのが、日本語で歌ったんですね。九十九の羊が、って、それが九十九。それがこのまた、サンキューの作曲だったわけです。そういうふうに国を越えて、いろんな人たちに、歌われるようになった。現在も歌われている。そういったような曲を作った人は、アイラ・デイビッド・サンキューという人なんですね。賛美歌の重要性ということを知るためには、当然そのことが浮かび上がってくるわけです。私が、教会の中で50年、いろんな人口集会もほとんど行ったり、徳島でも3回主催したり、その他四国集会、その他いろんな集会で賛美歌のは、教会は特に講義という学的なことを見守るので、賛美歌を非常に軽視してきたというところがあります。二つしか聞いてる歌はない。賛美歌しか使わない。なぜ賛美歌だけなのか。理由がというと、それは先生が歌ってる。関根正夫、夢の契約をする人だけども、ずっと以前に東京の全国大会で文化会同じだったんですね。なんだったかたまたま賛美歌の話を聞いて、 私が歌ってる賛美歌は恥ずかしかせないと。それを内村先生が歌ってたから、それをまあ、ただ歌ってるだけなんです。と言ってびっくりしたことがあるんですね。この内容は、メロディーは、これ本当に政治的だとか、あります。内容、苦しいときもあります。そういう観点からになって、多分内村先生が歌ってるから、もうそれしか知れないと。もうそればっかりだから歌ってると。賛美歌に関しては、そういう全く深い関係がなされないままだから、それの弟子たちがまた、それになって、賛美歌のことに深入り全くしない集会がほとんどになってしまったんですね。結構、その、いろんなところでそういうことを。で、キリスト独立学園でも、従来の賛美歌しか使わない。で、小田さんたちが領としたノブト学園でも、小田さんたちはそういう理解があったから、新生歌も使って入れたら、理事会に勝てないで新生歌使ってはいけないと。ということで、使うの停止になってしまったんですね。で、それは、徳島集会から、認識札、まあ、化粧してたんですね。で、それが無駄になった。理由も調べもしないで、前の人がずっと賛美歌しか使ってないから、そういう単純な理由で、新生歌はどういうふうに良いものか、賛美歌はどのような欠点があるのか、良い部分とかなんですね。私、詳しく以前に、賛美歌だけ行くと、言葉なり、歌詞なり、内容なりが、いろんな時の言葉は、天皇制の言葉、神道の言葉を多く使っているから、それだけでも、全面的に認めて使うわけにいかないの。賛美歌21は全部それをしたから削除したわけですね、そういった。まあ、とにかく、賛美歌は、こういうこともですね、未公開の集会で全く触れない、というままできた。から、それを少しでも補うために、賛美歌のことについて、誰か語ったり、書いたりできたわけですが、そもそも詩編、40秒内である賛美歌だったんですね。旧約聖書のハートとも言える。そしてイエス様のことを様々な箇所で、一般の苦しみ、極みのテレビ騙されていたのも、旧約聖書の詩編の22編にある、それがそのまま予言になっていたわけです。そういうふうに賛美歌っていうのは極めて重要なもの、キリスト教信仰のハートにあたる。まあそういうようなものなのに、残念ながら非常に禁止されてきた。で、残念ながら独自学園の場合でも、意味を深くと非常にハーモニーを美しくさせるという、ここが重点とされる。まあ音楽教師としては、やはりそういうですね、ところが昔であれば、単純にシンプルに歌う。歌詞が大事だからメロディーをつけたんですね、支援の。だからハーモニーとのそういったことは全く度外視されて本来歌ってた。ハーモニーをつけるという楽、音楽的能力がなければ、楽がなかったんですね。楽譜なしにハーモニーをつけると相当の音楽才能がなかった周辺力があって、バスがあって、フィノールあると思う。楽譜なくてもできるやつと相当の音楽の才能があるわけです。だから昔はそんな楽譜そのものはなかったわけですね。ですから、昔から、太鼓や、モンスターサンダーを出した公開だった。みんなが踊ったり、タンブリン、ね、古代とタンブリン、そういう簡単な楽器を使って、歌詞を、たぶんね、詩を使ってくださったと。歌詞が中心だから、詩編は神の言葉として入ってきたわけです。だからそれが非常に優れてるから、メロディーをつけて歌おうと。ということになったわけです。はい。そういうようないろんなことで、例えばこの3期に関しても、ウィキペディアで調べていただいたら、日本文と英文の本来の英語のウィキペディア、圧倒的に分量が違う。例えば、3期というのは日本語のウィキペディアで調べたら、わずか990、すべて資料のところも、9みたいなのも全部入れても997。1000もでもない。ところが、英文だったら、2万2000字もある。こういうのに表示触れると、全く、こういうふうに、極めて貧困な、わずかな、ことに、しか日本人は、触れられてこない。 お第三期のことを英文のところの本でまで調べてた。本当に極めて多いことということになるんですね。三国そのものに探求心を持つように業界では続けられなかったからです。業界の飾る文献の中で三国そのものについて書いたものを一度見たことがないんですね。三国のあり方っていうのに関して。研究、本来のメッセージをイエスもパウロも講義っていうスタイルではやっていなかったわけです。何もかかわらず無教会では標準的なスタイルを通常講義と言ってらっしゃるんだと思って学者的側面、頭のいい、論理的な人の本に目線を置いてきたというところが相当あるわけですから、だから私が手話をとかと思い出すまでは全く手話のこと、聴覚障害者のことについても話題になったことはなかったですね、無教会で。視覚障害者のことは全盲でもいわゆるレベルの高い人だったから、両学校でも、そういう人が天気になるんですか。こういうことは普段はあんまり言わないんですが、礼拝でありますので、死の礼拝の補足をするところもありますので、そういうことを重要なことですね。ね、サミットは一体どういうことなのかと。少しでも新聞を正直にかけて読む以上に、私たちはやはり、サミットってどういうことなんだろうかと。まあ、このこと。ウィキペディアのこの作曲者ですね。サミットに関する説明は、2万2000字があるのに、日本語では参考資料、あるいは中、そんなの全部入れても、これだけ圧倒的な情報量の差がある。いかにサンキンが授業されているかわかるんですけども、キリスト教のことは100人に1人ぐらいしか見ないということで、取り扱いも非常に簡素なものになっている、はい。そこまでは、このサンキンの関係ですが、今日の本論です。7節。で、6節から本題つながっているんですけど、前の話の都合上、6節も入れたわけです。まずこの6から10は非常に驚くべきような内容ですね。慈しみ、新約、旧約聖書の最初から神様の質を受け取る時の34章から神様の本質として慈しみ、エセル、が真理、エメス、エモーナと。その一番重要なことがここでも出てきているわけです。それは新約によっても同じで、旧約聖書の神様は騒ぎの神、怖い神だなんていう人は、こういったことをちゃんと読んでないですね。聖書に関して様々なことを書いたり言ったりすると思いますが、大概を感じるのは、自分の選択で選んだら、聖書全体をきちっと調べてですね、バランスよく乗れているっていうのは本当に少ないわけです。まあ言っても賛美歌そのものについてもそうですね。詩編はまさに賛美歌の歌詞なんで、だからそれだけ賛美歌重要性のみ、細かな、聖句の言葉の一つを枕の装置でも正解のような形で、だから1時間40分もあって、1時間半もこうやって、メッセージが半減としない。みんな並列的に。そういう場合の私が最初に入った時には、ちょうど、ドイツ文学の教授が担当された。珍しくその道徳の教授と物理学の教授2人がやってて、1人の教授がずっと長い間毎年3年もかけてあるも終わるまで、もう1人の先生はクリスマス特別集会って何かの特別集会しか当たるんでずっとあったので、その先生の成績が終わったら今度その別の先生の話に込めたかな話ということです。とにかくそういうことで、慈しみと真実。根本的メッセージ。その他のことを教えたことは別に言いますけども。神様とは、旧約聖書から慈しみ、それは愛。それから真実なんです。それがしっかり私たちの入ったら、もうそれだけほど何もいらんぐらいですね。 本当に慈しみがあるから罪を犯しても立ち返るだけで許される。この神様の慈しみは人間のあり方というのでは、次元が世界で違う。人間の真実だと言っても、本当にこれは、頼りない、あるいは儚い、一義的なものしか尽きないというのです。だから、つくづく、これは私自身の現実や周囲の人間の現実について分かったわけです。人間の体力の弱さ、時間がなくなる、病気になる、あるいは家庭の需要が大きなものだと、たちまち他の人のことを置いてせないと。他の人に真実にこうだと言ったり、それ時間がね、エネルギーになる。行くこともできない。そういうことになってくるので、本質的にですね、人間に真実だったり、人間に真実だったりというのは、言及されたものでしかないわけです。天に大空に達し、見つけるっていうのが、まさに神様の、それがどんなに人間が持ったような真実かの方のことか、本質的に違うか、しっかりと違うわけです。で、この、恵みの宮沢って、あれ、この件に関して、支援っていうのは全然重要で、一個一個は大事。それは単価わかんなくて、さらに凝縮されているので、そういうことが強くなります。ここのところですね、恵み宮沢っていうのは、こういうふうに訳しているのは、英語だと40何種類も、50種類ほども、私が参照できるのに、それ相当多いわけですが、全くというふうにはないですね。みんなこれは、正義なんですね。まさにこの正義。セダーカーという、正義という言葉で、本当に代表する言葉がセダーカーなんです。圧倒的にセダーカーは正義。英語では、ライチャスです。見ていただいても分かります。あ、ライトス、正義。それから次の裁きという言葉。日本ではですね、裁きが大いなる信念と言ったって、バラスレを、例えば懲役20年、あるいは死刑にする。これしか裁きというと、浮かんでこないっていう人が、ほとんどじゃないかと思うんですね。裁きが行われたって言えば、これは裁判所でのいろんな問題、政治判断や政治点も、これは判決。に懲役3年、執行猶予何年とか。この、そういうこととしか日本語とほとんど直結しないわけです。ところが、この言語はですね、どういうニュアンスを持っているか。これは、ミスパートということ。ミスパートということ自身は、世代か、同じような正義、正しい、公正さとか公正とか公平とか正義と訳されていると。確かに裁きはですね、正義に基づいて行われるから裁きというふうに訳されることになるわけです。本質はこれは正義、だからジャスティスというふうに訳しているのも多いわけです。ジャジメント。裁きという言葉を使っても、これは正義ということが背景にある、そういう意味合いで使っているわけです。代表的な意訳をちょっと挙げておきます。いつも挙げている New International Version ですね。この聖書の箇所。Righteousness is like a mighty mountain.この正義は大いなる。マイティ、力強い。大いなる。山のごとく。The justice, that's a great creed. この意味は justice, 正義です。まあ、大いなる神のようだと。The New Living Translation もそうですね。Righteousness is like the mighty mountain. Your justice, like the ocean depths.オーシャンデプスとグンと深い感じですね。オーシャン。太平洋とか大変な広大に、その深み、こんな風にですね、 神様の正義と大いなる支援と。両方正義ということなの。この七節の信教略ではまるでそれが出てこないわけです。ダメなこと。見たことは平行法ですから、七節も最初の一行と二行を同じことを言い換えてる。最初は山々か、片方は深淵と。こういうふうに平行法と言っても、対照的に合わせて、二行で合わせて浮かび上がらせる。ですから、詩編の場合には、一行一行をですね、この一種類のどの訳でも、一種類の訳によると、非常に限定された狭い意味でしか受け取れないということが本当に多いです。ね。自分の宮沢は、神々、神の山々のあなたの裁きを大いなる信念とか言って、この訳とで本当に意味をつかめるかって言って、本当につかめないですよね。正義っていうのを右目に見えると勝手にここのところやったら意味が取れないわけです。神の正義はですね、山々のように揺るぎないと。永遠性だ。そしてまた、あなたの正義もまた、正義による作業が非常に深い。ものすごく深みがある。深みがあるというのは、裁き、義ということで裁くと言っても、本当に心からするのが許されるわけですね、殺人を。そう、この世の裁きは、もう悔やらせましたと言って何も殺したらもうこれ許されないわけです。なかった無罪褒める絶対ありえないですね。この時と状況、いろんな人の変化によって、その神様の正義を発露される。それは、結構様々なことがある。この神様の正義というものが、非常な意味を持っている一つは、十字架だと。あの十字架は神様の愛と正義が出会うところ。そういうのを、まあ、十字架の深みも暗示しているということです。で、次の行は、これ聖書でここしかない言葉ですので、そもそも獣っていうものを救いということは、罪からの救いだから、獣って罪がないから、このままで意味なさないということで、何かの、これは、筆者の違いか、間違いとかですね。まあ確かに筆者がヘブライ語を読み続けるとよく見てるから、違う意味になったりするわけです。罪、救いってのはそもそも罪からなんですから、動物は罪がないわけです。弱いものを食べて、これは当たり前。それが神様がそういうなさ。ね。動物が猫をネズミ食べる。これは当たり前のことで、何かを食べていけば大きいです。この小さな魚を飲み込むように大量に食べる。でも一方で小さな魚をいくらでも食べるもある。バランスを取ってしてくださって呼ぶわけです。で、救いっていうのは繁栄ということでですね、そういう、治療的な意味で、そういうこともたまにあるので、神科学では、人や獣をも栄えさせてくださいますという訳に書いています。こういう見方をしない限りは、救うっていうことの原点が罪からですから、もう一つの、サポート。これは New エレサの場合です。New support both man and beast。さっきの支えさせてくださるというのと、まあ、通じる役目ですね。サポート。支えてる。動物も獣たちもその繊維を支えてるんだという意味です。まあ、これはキングジェームズバージョン。1604年できた一番古い英語、一番古い、もっと古いも一部を訳されてもありましたけれども、世界で最もよく生まれている英語はこれですね。キングリス・ミルズバージョンもこういうふうになっています。Thou preserves man and beast. Preserve. これも支えるんですね。preserve. 守られる。まあ、そういうことで、まあ、サポートって日本語でも使うから分かりやすいようになっています。ちょっとこれを、ニュージェルサネバイブルを、ね、取っておきます。 だけど一種類しかそれなんだらですね、神様どうとも救われるんだと言ったって、ほな、そこって罪からの救いでしょ、どうと罪ないなんでっていうことなんだ。ほな、答えられない。漱石の道と殺しにと、当然なってるわけ。いろんな地域の熱帯にしても、昔の、海に行好きなのにしても、道と食べないと言ってきます、まって。ですから、動物を食べるのは当たり前なんですよね。ところが人間はですね、この人間を食べて、そこで食べてもらうと絶対許されないわけです。動物を根本的に使うわけです。動物は殺して食べてもいい。人間は絶対にそれは許されない。もうこの頃はペットブームもあってですね、動物と人間と同じ肉に置いたりする人さえおるけど、それは根本的に違うわけですね。その人でもですね、豚やら鶏やら生きるのは、喜んで、誰かに殺させて喜んで食べていく。動物の保護っていうのは、むやみに悪意を持って殺したりいたんですよ。もちろんけど、それは人間の食物も、動物で何でもないですね。病気になったら、入院させたり、手術したり、いろいろ遅れたこと、医療すらない、必要な任務も何にもないと言ったら、すぐその仰天すると思う。人間、我々全然、生産何もできないように苦しめられて、犬や猫子供を入院させたり、これで包帯をなしたり、義足まで入れてるんやと。こんなひどい医療の技術があったら、私らに欲しいわと、目の前でそれを見たら、みんなそう思うですよね。ある国で当たり前にやってることが、世界的な当たり前が決してそうじゃないわけですね。これはそういったことだけなくて、言語みたいな、天皇が死んだかどうかで、すべての数える基準の解決まで世界で正しとくないんだけど、ずっと前から、中国2000年前の漢の時代の方針先生が、地域の支配下に今度は時間を支配しようとして始めた。それを真似したのが、日本の大会、大会ということが始まっている。もうそんな大昔の封建体制の真似をして、続けてですね、どこもない。ところがみんなが使って、シーズンを進めたのに使っていると。まあ、とにかくそういうようなことで、これ人も獣をサポートされると。人間がいると、救いというのを大きく捉え違いをすると。動物を愛護者が、あ、神様、動物にいいものを救ってくださると言ったって、それは本来の意味ではないということなんですね。救うということは罪からですから。はい。で、サポートするっていうんだったら、でもですね、人と獣と植物みんなそうです。あるいは天地もそうですね。地球もある意味でサポート、支持しているような、この状態を期間まで保っている。それで、次の8節。神の不正と。ここに、この、いかに尊いかっていうことを、それから、次のところも、三翼の神様の大いなる鳥。その翼のおかげに、これは、私自身が、ずっと子供の時に、父が、ネットでたくさん買うよう、服用って買うようになったんですね、何だったの。本来の仕事の、他にそんなことがあったら非常に忙しくやってましたら、私も小屋を作ってくれて、プリマシロックという白黒またのちょっと大型の鳥を、卵を産みして、それから育てるようにしてくれて、今でも覚えてるんですね。もう小学校何年生だとか。生きたものを実際に世話して卵を産んで養子ができてる、親がいかにそれを面倒見るかっていうのは非常に印象的なわけですね。寒くなった夕方になると、あるいは昼お腹が立ってると、ほてて親鳥の調査の中で、親鳥が中腰してその調査に行って守り続けるわけです。それは誰が見ても本当に母親の愛の温かい感じが、こう、伝わってくるもので、ここも多いのに三つ葉、神様のって言うだけで三つ葉の影に。そこには保護がある、愛がある、温かみがある。機械から守られる。で、まさにそこにですね、 この甘美とかいう訳語、下の日本語にはないので、読み、不便なというか、ところがですね、甘ったるこい感じになってしまうんです。本来、詩編やダンテの中で、この英語でスイートというふうに当たる言葉が多く出てくるのは、その甘ったるこいという言葉とはまた違うわけですね。これは、あの詩編の23編にあるような、神様の導きによって魂が呼吸されると。あれと、もしとあれこと、あれと。緑の巻き場に誘い、憩いの水場に伴ってくださる。命の方々で、他のどんなことも与えてくれない命の方、どんなことにも満たされない魂の渇きを満たしてくださる。それを言っている言葉なので、食べていかんでいる言葉では、かえって誤解を生むと、まったるこいになるというんですね。詩の場合は大きな言葉、どの言葉に訳するか、訳がなかったら大きな限界があるということです。それで、このところの最後に、命の泉、湧き出るもの、泉はあなたにある。これは本当にその通りです。他のこの世のどんなものが、神様の命の泉と言えるだろう。神様は完全な真実や、それに美しい、美しさ、真実、永遠、そんなものをみんな命、神様の命。そういう意図も、ここから次々そんなもの出てくるようなものは、人間的なものでは全くないですね。特に科学技術は非常にいろんな生活を全てを、科学技術の産物がなかったら私たちは何もできないぐらい、今このパソコンもコンピューターも、農作業も何も、機械も農薬も、あるいは掘り箱、車も道路も何も、みんな国の科学技術の産物。生活の目に見えるも圧倒的に科学技術の産物で私たちは生かされているんだけど、ところが、心の魂の深いところは全くずっと無関係に、そんなもの一切なかった昔からずっと変わらずに、その新生命が保たれている。そこから科学技術というものが、いかに AI とか科学技術の発達しているとも、関わりが持てないものを命の泉ですね。そこで、命の泉と命の光とか、同列に置かれているわけです。代表を取って。神様の光を感じて、初めて本当の光が分かる。で、砂漠地帯は命の泉と、本当に、まさに法の飲まなければ死んでしまう。そのように、切実なものがあるんですね、泉という意味では。日本の場合は泉を掘らなくても、どこにでも川が流れて飲むと思いますだったら、今から、宣伝だったら農薬も使ってなくて、どこでも切れないんですよ。すると、正反対ですね。その地帯では、どうしようかも治って、掘って掘ってしても道がない。やっと掘れたって言って、さーっともっと回ってしまうと。イスラエルが、たくさん、パレスチナに帰ってきた時も、シンプルスケート掘って、もう、いよいよもダメだと。水がなくて死んでしまうと。やっと掘り終わった。その時の大きな喜びが、世界中のほとんどの大ですね、持ってる。タンタンタンタンタンタランタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタランタンタンタランタンタンタランタンタンタン全くダンスの方が子供たちから言ってたけども、そして偉大者の方が泉が湧き出て湧き出た。それヘブライ語で歌ったことだったんですね。はい、そういうことで、こういったすべてがですね、この道橋の陰にあることで与えられるんだと。神様にその壁に、そこで身を捨てると、その、そのままに生き物に恵まれる。そして、この命の泉が、うちにも与えられ、神様の光も、それを、預言者は、我が元に立ち返れ。 イエスも同じように、ちょっと従えと、私に聞けと。もうそういう形で言い換えていってます。私たちも日々、こういうことがあるところに招かれているんだと、信じて、様々な困難な時にも、どこも行かずに、ただ道はその陰に見合わせていきたいと願うところです。現在の様々な苦難に遭う災害、あるいは戦争、内戦、現在では1億人もわたる、はっきり言ってるが、自分の家で住めなくなって追われて、国内外の非常に不安定したところで、忍耐を強いられて生きているという状態、そう思うんですね。そういう人たちはまた、こうしたところが本当に神様のことであれば、その困難な生活の中でも、道はその陰に隠れる。他人の人には、その困難の中からも、溢れてくるんだということですね。そして、その孤独で、死が迫っているときにも、神様の命の光が見えた。そのことを私たちは願っていきたいと思うし、そのことを確実に求めさせられないということで、その点を求めれば、一度振り返っても、大変な人なりの、どうやっても与えられるということを信じて、お待ちいただきたいと願うわけです。以上です。